You're listening to Dear Superwoman, episode number 12. Hi guys, how you guys doing? So, I'm recording this introduction at night, and here in New York, a thunderstorm is passing by, and it's very loud, so that I am recording this in the bathroom, and I'm actually sitting on the toilet. But anyway, thank you for choosing this podcast, and I'm excited to spend time with you today because I have an awesome guest. So this awesome guest, her name is Ayaka-san. Ayaka-san はですね、Twitter の元はといえば、はみ出し系のポッドキャストで、ゆかりさんが、リーディングをしたっていうのを聞いて、私のツイッターの DM でご連絡をくれたんです。ご連絡をくれたんです、彩香さんは。それで、そこからがご縁でですね、彩香さん、私のディアスーパーウォーマンも愛聴していただいておりですね、それで聞いていただくたびに、新しいエピソードが出るたびに、とっても素晴らしい感想をいつもくれてたんですね。で、それがご縁で、ぜひ、ポッドキャストに出演していただけないかということで、お話ししたらご快諾をいただきですね。で、それでポッドキャストを録音する運びになったわけです。で、ですね、彩香さんは、とっても面白い経歴をお持ちで、元は元はじゃないんですけど、一時期、日本テレビの制作会社で働いてらっしゃって、でその時に日本ダーツの旅って覚えてらっしゃいますか、所ジョージの。で、それのカメラマンとして関わってらっしゃったそうです。で、それと並行にですね、並行して、日本で婚活をされていて、で、日本で婚活をされた時にいろいろ行き詰まりを感じてらっしゃって、で、その勢いでニューヨークに一度いらしたんですね。で、それでまた日本に帰国して、で、上司の方に、いや、ちょっと日本で婚活は行き詰まってるんですってことをお話しされたら、海外で婚活してこうよっていうお話をいただいたらしくて、本当にその海外で婚活を始めた方なんです。で、彼女のお話の中にもいろんなヒントが含まれていて、日本女性が、こう、日本にいる日本の女性が、陥りがちな、もう私もずっぽりハマってしまった、その呪縛みたいなものが何回か出てくるんですけど、そこら辺を中心に聞いてみてください。とっても面白いです。で、なんで私は彩香さんと話そうかと思ったのは、その彩香さんは日本で婚活をされていて、
はい、
2009年ぐらいに婚活されたんですよね。
うん、そうです。
日本で、それで その頃はちょっと苦しくって、
うん、
でもこれは国際婚活もしてみたいっていうのがあったんですよね。
うん、なんというかもう追い込まれてそれしかないな私にはって思ったのが
正解。でもそんな時にでもそんなのなかったでしょ。
そうないから、まあ、あとね、仕事も同時になくした失ったわけですよ。契約が切れて
2009年に、
うん、そう、
うんうんうん、
で、しかもね、その時、ああ、もうこの人と出会って結婚するのかもな、みたいな大恋愛、勝手に一人で大恋愛してたのが3ヶ月で別れちゃって、失恋失業を、そう、日本人。
それ2009年にあったの？
そうですね。
OK。
うん、だ失恋失業を、で、追い込まれたみたいな感じですね、そうだ。
わー、うん、それで、失恋失業で追い込まれて、どうして国際婚活をやろうと思ったの？
うん、なんか、だから、まず29歳だったんですよね。で、30歳目前にして、なんか30までに、みたいなのも、焦りもなんか出始め、まあ、周りの結婚も増えてきたっていうのもあったけれども、
うん。
で、なんか、ふとそこに、こんなに私が、 辛いのは多分結婚してないからだって思い込んじゃう風になっちゃったんですよね。
なるほどね、
うん、で将来のことがやっぱ不安、仕事もない、失恋もしちゃって、なんか結婚するって当てにしてた人もいなくなっちゃって、
うん、
でこの全部の不安を埋めてくれるのは結婚すれば幸せになれるっていう方程式だと思っちゃったんですよね。
うん、
うん、でまあ婚活をネットだの合コンだのとにかく、まあ、異業種交流会だな、もういろんなことをとにかくやってみたけど全然うまくいかなくって、
うん、
でまあ編集者の大先輩と飲み会してた時に、いやーなんか25歳でニューヨーク行った時にはね、
うん、
なんか恋愛もできたし、まあその時が私の恋愛デビューでしたから、だから海外行った方がね、うん、海外だと恋できたんですけどねって言ったら、じゃあお前世界で婚活してこいよって言われたんですよ。その手があったか、みたいな。で、確かにこの日本でぐずぐず言ってるよりは、
うん、
この地球上でこのね、相手がいるかもしれないっていうその可能性を見たときに、なんか急にこうね、その手があったかみたいな、こう、っていう感じですよ。
え、じゃあ、もともとはその、じゃあその仕事上の大先輩の人に、ああ、言われてひらめいたことだったのね。
うん、そうです、そうですね。
でもその結婚しないと幸せになれないっていう方程式はどっから出てきたんですか？
やっぱ刷り込みじゃないですかね。やっぱこう、特にメディアでね、編集とかライターの仕事をしてると、
うん、
もう毎日毎日草食男子だの、こう、恋愛、結婚の話とかを、記事をこう読んだりするわけですよ。
うん。
で、なんだろうな、こう、もう頭の中はどんどんどんどんその恋愛とか結婚、こうあるべきみたいな、のになんかいつの間にか刷り込まれちゃってたんですかね。あとやっぱりその、ずっと、高校生の時ももう、ね、就職氷河期って散々言われて、資格持ってないとお前、うん、仕事もこれから大変だぞとかね。
うん。
なんかこう、ずっとレールに乗せられていきるっていうかね、こうしとけばこう、うん、まだまだやっぱりそのいい学校行っていい会社に入ってっていうのがまだあった時代でしたから、
うん、
やっぱりその延長として幸せになるには結婚、子供っていうふうに考えてたんですよね。
なるほどね。でもその30歳っていうラインもその刷り込みの一つだと思いますか？
うんうん、思いますね。
あ、そう。
うん、
私37で結婚したんですけど、
うん、
なんかもう全然そういうのがなくて、結婚できる時にすればいいやぐらいにしか思ってなくて、
うん、
で恋愛はしたかったけど、それってなんかホルモンのせいじゃないみたいな、セックスしたいからじゃんみたいなのがあって、だからそんなに恋愛をしたかったけど、恋愛もセックスもしたかったけど、そっから結婚っていう考えにはあんまつながんなかったんですよ、
うん、
でもさすがに35を超えた時に、これはちょっとまずいんじゃないかっていうふうに思ってきたんですよ。
それはきっかけは何かあったんですかね。
そう、その35はまずいな、35で独身、彼氏がいるのにここまで長く付き合って独身なのはおかしいんじゃないかって思ったのは、
うん、
多分35歳で妊娠しないと、
あ、
妊娠できないっていうアイデアが主流だったからと思う。
うんうんうん、なるほど。
そう、私がその聞きたかったのは、その婚活をその、うん、パリに来る前、2010年にパリにいらしたんですよね。
うん、
で、2009年に、婚活をやってたと思うんですけど、
うん、
その頃、もう30歳だ、29歳、30歳だった。
ね、もう なんだか象徴的な30歳の誕生日を迎えたのは東京で、
うん、
その日っていうのはね、あるイベントを渋谷でやったんですよ。そのイベントっていうのは男の子っていうか、まあ同世代の30、20、30代の男女がこう分かり合える、本気で分かり合えるような場を作ろうっていうイベントをやった日に30歳の誕生日を迎えて、
うん、
でもね、そのイベントをやったことで、ああ、なんか余計に今の日本の男女の差っていうかすれ違いは想像をはるかに超えてひどいなって思ったっていう、うん、
そう、それは何なの具体的に。
それはね、もう恋愛っていう土俵に男女が乗ってないなっていう感覚。
どういう意味？
なんかね、そのイベントで例えば、
うん、
っていうか、まあ、その私が仕事をしていたリクルートのね、R25 っていう、まあ、同世代20、30代の男性について、まあ、いろんな記事を書いたり編集したりっていう仕事をしてたんですけど、
うん、
じゃあそういう人たちは読んでくれるものをね、作んなきゃいけないからって言って、こう、インサイトとか言って、彼らがどういうことを考えてるのかっていうのを、まあ自分の友達のに飲み会行ったりとか、取材したりとか、いろんなことをこう知れば知るほど、なんかみんな怖がってる。自分が傷つくことに怖がってる。
へぇ。
だから、こんなことを言うと嫌われるんじゃないか、みたいな。
うん、
こういうことをすると嫌われるんじゃないか。だから、そのイベントで一番今でも忘れられないのは、
うん、
まあだから、なんだろう、その時はツイッターがちょうど流行ってきた時だったから、まあツイッターでね、うん、こう壇上にいる普通の女の子たち5人ぐらい載せたんだけども、そこの女の子たちはどんな質問でも答えてくれるので、まあネットでくださいとかね、あと会場で匿名でとか言ってね、質問をもらった中に、うん、僕は、哲学を勉強しています。哲学を勉強している男のことをどう思いますか？みたいな。
うん。
そんな質問が、なんかもう、だから自分はどう思われるかっていう、そういうもうヒリヒリとした神経質な感じのレベルからスタートなんだと思って。
うん。
なんかこう、向き合えるどこじゃないなと思っちゃったんですよね。
男女関係において向き合うってことはどういうこと？
うん、こう、気持ち、なんだろうな、コミュニケーションのキャッチボールですよね、要は。
うん。
で、私もいろんなネット婚活でいろんな初対面の人といろいろ会って話をしましたけど、
うん。
要は、こっちから投げる球ばっかりで返ってこないんですよね。キャッチボールになんない。
うん。Okay.
うん。まあ、その原因の一つが、やっぱり自分がこういうことを言ったらどう思われるんだろうか。もう失敗することが怖い。みたいな、その同世代の男性がすごく多いっていう。だから、うん、さあ、球投げ合おうよ、みたいな、その土俵にすらも乗れなくって、いやちょっとみたいな、もうその土俵に乗ることすらもビビって上がってこないみたいな。
おお、じゃあ彩子さんはでも上がってた感覚はあったのね。
いやもうどっちもどっちですよね。自分も女性として自信がなかったし、なんかなんだろうな、じゃあせめて髪型とか外見とかをね、変えてみようとかね、思って美容室行くじゃないですか。
うん、
そしたらもうこうキラキラしたこう雑誌のモデルのゆるふわな髪型ばっかりがこうね。
ゆるふわってOK。
なんか私はこういうふうに、まあ、ならなきゃの女性として見られないとまた思い込んでるもんですから、
うん、
でもなんかこういう髪型とか化粧とかで私は幸せになれるか、まあでもその時はそういうことも思えないですよ。なんかおかしい、なんかおかしい、もうなんか自分に合わないことをやらないといけないみたいな、うん、そういう苦しさに毎日、うん、それが溜まってた感じですよね。
うん、そのなんかおかしい、なんかおかしいっていう感覚は、
うん、
どこから来てたの？
どこから来てた？ それはやっぱ自分が本能的にこれ自分じゃないでしょって言ってるのを、
うん、
聞けないっていうか、聞き取るアンテナがまだ立ってなかったっていうか。
そのアンテナを立てるためにはどうしたらよかったと思う？今考えてみると。
それはね、やっぱり自分の頭で答え、まあ、自問自答して、うん、今これ私にとってこれは好きなことか気持ちいいことか自分が本当にしたいことかっていう質問をちっちゃい時からしなれてたらこんなことにはならないよなっていう。
それに気づいたのはいつですか？
フランスに住んでからですね。
なんかそれはなんかすごいわかるかも。私はもう常に何もかも、日本にいた時はもう何もかもがおかしいと思ってたから。
おー、逆になんかも、それ気づけてた、うん、
そう、だから逆に私は自分がやりたいことばっかりを追求したがために、うん、そのまま勢いでニューヨークに来たって感じだよね、うん、もう何もかもおかしいってなんかもう知ってた。これは私のやることじゃないし、私はこれがやりたくないっていうのはもうめっちゃめちゃはっきりしてた。
それはいつぐらい、どういうふうに。
そう、
子供の時からってわけじゃない。
いや、結構子供の時からかも、
うん、
でも何がおかしい、周り、私がおかしいのか、
うん、
こういうふうに私がやりたいことを突き通すのは間違ってるっていう境遇に出くわすことが多かったんだよね、うん、
はいはいはいはい、わかります、
うん、そう、それが本当にそうなのか、私は間違ってなかったって思う、心の底から思えたのは多分海外に来てから、ニューヨークに来てからかもしれない。逆にやっぱり気づかない、気づいてる、分かってんだよね、本当は分かってんだけど、うん、そういう、うん、それを分かってるんだけど、その自分が間違ってないって分かってんだけど、それに気づかされる環境が少ないんだよね、日本は多分。
そう、
日本にいると、
うん、
で気づく場もないんだよね。
うん、そうそうそう、ない。
そう、ね、それはそう思う。
うん、
え、じゃあその恋愛、その婚活を通して分かったことっていうのは、うん、その土俵に立ってない人にどう思われるかっていうのを気にしてる男女が集まってきていて、
うん、
他人にどう思われるかっていうのを気にしてたら、やっぱり恋愛はできない。のかな。
だからもう結局球を持ったままもう怖くて投げられない状態ですからね。キャッチボールに試合にならない。
なるほどね、
うん、
逆にでもキャッチボールするためにはどうしたらいいんだろうね。
だからやっぱり男も女も自分はこう思う、私はこういうのが好きでこういうのが嫌いでっていうことをちっちゃい時から考えとかないと、うん、そもそも他人とどうやってコミュニケーションするんだろうっていう。
なるほどね、うん、その婚活してる最中に、
うん、
苦しかったのはそのコミュニケーションが取れないっていうところから来てたの？
いや、多分いろいろ全部その時はね、何が苦しいのかが分からなかったから、結婚もできないことが苦しいんだと思ってたんですよ。
なるほどね、
うん、結婚さえすればこの苦しみと不安と将来もがなくなるって思ったんです。
うんうんうんうん、うんうん、
だから婚活する頑張ろうって思って、
うんうんうんうん、うん、
頑張ったら余計に泥の沼にはまっていったっていう。
なるほどね、
うん、
その婚活してる中で、
うん、
コミュニケーションがうまくいったって思った人はいましたか？
いました。
いた？
いました。
それはどんな時だったの？
それはね、奥さんと子供がいる人でした。
オーマイガーッ。
それをまた隠してね、ネットでね、婚活サイトとかに登録してるやつがいるわけですよ。 だから明らかにおかしいこれはって、さすがにそれ気づきましたよね。今までのその球を投げても帰ってこない人とパターンが違うと思って、だからやっぱりそういうことでしたね。
ちょっと待って、結婚してやっぱ自信が失うものはいっぱいあるのに、失うものは何もないみたいな感じで来るの？
なんかそれを隠して帰れば最初でも恋愛はしたいっていうか、うん、だからやっぱ、ああ、だから不倫っていうのは日本でこんなになるよなみたいな。
へえ、わかんない。
その一部のその性欲が強くってコミュニケーション能力も強い人の一人勝ちなわけですよ。そこにいろんなその欲求不満の女性たちが、独身の人たちがバーって群がるから、不倫が増えますよね、普通にね。だから今の日本で起きてることは、まあ、当然そうなるよなっていう。
日本で今何が起きてんの？
不倫だらけみたいな。
あ、そうなの？
うん。
わかんない。そうなの？全然知らない。そうなの？
そうで、なんかまあ、特にタレントさんとかはね、芸能人がこう不倫するとすごい叩かれるわけですよ。ニュースにものすごい、もう嘘のようにニュースになるんですけど、要はそれは結局不倫してる人が多いからだし。で、会社で私は働いてた時も不倫だらけみたいな。もう、だから私は日本テレビとリクルートで働いてましたけど、みんなって言ったらあれですけど、不倫できない人とできる人、浮気できる人できない人っていうのは、もう生まれて決まってんだなっていうぐらい、こう、しない人はもう絶対しないんですけど、なんかもう、まあ、特に私が男性が多い職場だったので、お昼ご飯とか食べてもそういう話を普通にするわけですよ。で、いや、この間奥さんに子供生まれたばっかりなのに、またこの人こんなことやってるみたいな、だからそういう 話はもう日常にコロコロ転がってるし、で、その上司の、なんだ、パワー関係、特に男性女性の、あれなんか、その男性の方が上のはずなのに、なぜか、この女性の言うことを聞かなきゃいけないみたいな、なんかパワー関係おかしいなと思ったら、ああ、実はそういうことがあって、みたいな とか、そういうことも知っていないと、ああ、会社で働くっていうのは、ね、こういうことも知っておかなきゃいけないんだっていう社会勉強の一つだと思ってましたけど。
普通さ、でも不倫って良くないことだという概念があるから、あんまりこの大っぴらに話さないことでしょ？
まだ男の人はその自慢の一つとしてやってるんじゃないですかね。
そうなんだ。
うん。
で、その既婚者の人とコミュニケーションが取れた時っていうのは、あ、この人いいなってやっぱり思ったの、その時には。
やっぱ話が面白いですかね。キャッチボールが続くから。こう言ったら帰ってくるみたいなね。そう、楽しかったですよ。
なるほどね。ちょっと待って、そしたら、婚活の間に苦しかったっていうのは、誰にどう思われるかっていうのが、お互いに気にしすぎて、同じ土俵に立てないってことだったでしょ？で、その中の、他にもあった？
なんていうか、まあ、その土俵に立てないことに気づいたときには、あ、もうこれはダメだ、ここで恋愛とかしようとすること自体が無謀なんだっていう気づきになったのと、まあでもそれに気づく前までに、いや、なんか、選ばれる女性にならなきゃいけないんだみたいな脅迫があったんですよね。だから、やっぱり結婚ってなると仕事とはね、違って、選んでもらわなきゃいけないっていうのがあったから、これはなんか自分を選ばれる人に無理くり変えなきゃいけないみたいな、また思い込みで押し潰されそうになってましたよね。
なるほどね。選ぶんじゃなくて、選ばれなきゃいけないと思ったのね。選ばれなきゃいけない、その当時に思ってた選ばれなきゃいけない女性像 女性像っていうのは何だったの？どんな感じ？
やっぱゆるふわ
髪の毛じゃねえんだから
そのなんだろうな、その時にその例えば会社で人気があったあの上司の先輩上司はね、あの、うん、モデル、私の中で彼女の人気があるのはあのなんだキャンキャンだかジェジェだかわかんないけど、あのファッション雑誌のエビちゃんに似てるからなんだ、うん、だあれがああいう風にならないと男性に選ばれないって私は本気で思ってましたよね。
おー、その女性としての価値がないっていうこと？選ばれないってイコールそれは女性としての価値がないってこと？
そうそう、まあ特にね、それは結構テレビで働いちゃうときに、
うん、
もうボロクソのセクシャルハラスメントを受けてたから、そういう風に思われたのかもしれないですね。
ごめん、そこ突っ込んでもいい？
どうぞどうぞ。
そのセクシュアルハラスメントはその会社に、それは日本テレビってことよね、きっと。
うん、日本テレビの制作会社で働いてたんですけど。
で、どんなセクシュアルハラスメントだったんですか？
だからもう、胸がちっちゃい。
例えば代表的な。
うん、胸がちっちゃい。とか、
うん、
あと、その、一緒に仕事してても先輩のアシスタントディレクターに、本当にお前は面白みのない体してるよなとか言われるわけですよ。
What?
でもな、そんなのはまだ言われるだけまだマシで、あのブラジャーのホックをね、銀座だか新宿だかの路上インタビュー中に、取材の最中にそんなのをディレクターにされた先輩の上司、あの女性先輩がいたりとかね。なんかね、まあテレビの、でも今ね、あの言うと、そういうことやると、もう完全にアウトになってるらしいですけど、うん、私が働いてた、だから25歳、ニューヨーク行く前だから。
2005、6
年、うん、2005、6年までは、
うん、
もう、それしかなかったですよね。だから、女性として、なんかもう人間以下の扱いを受けるような、まずそういう業種っていうか職場なので、
女性がってこと？
男性も男性も、うん、でもやっぱり女性はそういうところもボロクソに言われたりしますよね。
よく入れたね。
だからやっぱそう、でもやっぱテレビっていうものにすごく憧れがあったから 2年3年ぐらい頑張りましたけど、
うん、
そんなに頑張らなくてよかったなっていうその反動があって、 そのニューヨークにね、バーンと1年遊びに行っちゃったわけですけど。
なるほどね。
だからそれまでやっぱ恋愛ってできなかったですよ。もうよ、自信もないしね。でもそれが、まあ、ニューヨークに行って初めて彼氏ができて、スカート履いたり、化粧したりっていう花開く時期が、やっと25歳に来たんですけど。
ニューヨークで？やったじゃん。
だったんですけど、結局日本に戻っちゃうと、
うん、
あれは何だったんだろうみたいなね。
わー、そのじゃあその職場の環境や、
うん、
他にも多分職場の環境以外でもそういう女性がそういう扱いをする場はあったのよね、きっと。
うん、
例えば母親ね、あの彩子さんのご自身のお母さんが、例えばだよ。
うんうん、
あのお父さんになんかこう存在な扱いを受けてるとか、
うん、
なんか例えば学校とかでも、
うんうん、
学校とかでもなんかこう
あるあるあったあった、なんか大根足とか言われたりね。
でしょ？
うん、はいはい。
そういうのがベースにあって、やっぱり自分に自信がないとかっていうのはあったと思う、はい、
うん、あと、うん、お父さんにもね、思春期の頃になんかテレビ見てた時に、あ、こんな不細工な女でも結婚できるんだから、お前も結婚できるぞみたいなことを言われたの今でも覚えてますよ。
あー、それはね、私も言われた。
うん。
言われた言われた。
ね、
うん。
まあ、やっぱ子供にとって世界は家族と学校ぐらいしかないですからね。だから学校行きゃその大根足と言われる。
うん。
とか、あと首がすごく長いんで、小学校の時にはこう 傘の絵をね、こう描きかけられて遊ばれたりとかね。なんかやっぱそういう見た目とかね、ET とか呼ばれたりとかね、こう、すごい見た目で茶化されるじゃないですか、うん、男の子にね。
うん。
うん。
じゃあそういうのがベースにまあ誰でも多分そういうことだと思う、あると思うんだけど、
うん。
多分日本だと、その、エビちゃんみたいな人だって多分自信がなかったりとかするんだと思うんだよね、多分。多分ね、知らないけど。
うん。
で、モテて、
うん、
結婚することが女性としての価値を高めるっていう考えは今もまだある？
そうですね。やっぱりでもね、やっぱ今までのその、
例えば自分の子供が結婚したくないし、うん、私は一人で一生いるとかって言ったらどう思う？うん、
まあ、それはもうご自由に、ちょっと心配だけど、
うん、
まあ、あなたが幸せならそれでいいって言えますね。
なるほどね。
うん、
今じゃあ今例えばそういうこういうあの世界の国際婚活と日本での婚活を経て、
うん、
うーん、幸せの定義って多分だいぶ変わったと思うんですけど。
うん、変わりましたね。
うん、うん、その今の幸せとの幸せの定義は何ですか？
自分が幸せと思えるかどうか。
だよね。
うん。でもそんな
こと、ね、それは自分で決めていいって感じじゃない？
それに気づかなかったし、今はそう言えるけど、うん、やっぱフランスに住んでからも、え、これでいいの？みたいなのがずっとあったから、結局2、3年はもうもがいてましたよね。
あ、そう。
そう。その自分の基準を持ってないことに気づいたところから基準を作らなきゃいけない時期がやっぱ2、3年ね。うん、
わかる、
うん。
自分の基準を作らなきゃいけない、再構築しなきゃいけないことはすごいよくわかる。
うん、
私はなんか、ニューヨークに来てから、今までこうじゃなきゃ、私はこうだからっていうのがもう、日本で言うとなんていうのかな、キャラが立ってたみたいなっていうのかな。
うんうんうん、
わかんないけども、そういうのがもうわかってたから、
うん、
逆にそれで、新しい場所に来たときに、
うん、
あれ？これでいいの？これで私は今までこうだって思ってたけど、これでいいの？って思ったことは結構あったかも。
うん、
で、やりたいことがなんかうまく進まなかったりとかすると、やっぱ、うん、これがやりたいって決めてこっちに来たからね。それがうまくいかなかったりとかすると、
うんうん、
いや、実は、もうそのやりたいこととか自分が自分だって思ってることをアップデートしなきゃいけないのかもって思ったことは何回もある。
うん、あとやっぱり海外に行く住んでみると、特にニューヨークなんか、お前は何しにニューヨークに来てるんだとか、何をしてるんだっていうことを毎日のように聞かれるっていうか。
そうね、そうかも。
ただね、フランスはそういうことは聞かれず、
うん、
何も言わないとも存在すらしない扱いになるっていうか。
ほう、まあニューヨークもそうだけどね。
うん、うん、だからなんだろうな、何をしてるといえば何を考えてるかがフランス人も見られる感じするかな。
うーん、
まあでもあとさっきのね、大事な質問に答えてないけれども、あの結婚をしたことで自分はやっぱりね、てかその結婚っていうのは女性として肯定される最高のものだったですよ。
うん、わかるわかる、うん、
だからそれがモテないと私はダメだっていうので一番苦しかったんじゃないかなと、婚活中それがもらえない。
うん、うん、それは日本でだよね。
うん、日本で、
でそこので苦しかって、でその、あの、うん、上司の人だよね、上司の人に、うん、あの、うん、国際婚活したらっていうふうに何気なく言われたんですよね、
う
んうんうん、飲み会でしたっけ、
うんうん、そうです。
そうですよね。
うん、
そこで、
あ、
うん、で、そういう世界があるんだって気づかれたんですよね。
うん、うん、そうですね。
で、そういうものが一つもなかったから、彩香さん作ったんですよね。
うん。
で、その国際婚活っていうのは、じゃあ、まずどこから始まったの？
うん、とりあえず、失業保険が3ヶ月出ると。 分かったので、
うんうん、
じゃあ旅に出るかと、世界婚活の旅に出るって言って、まずブログを立ち上げ、でその時に出た iPhone を買って、初めて買って、でとりあえずヨーロッパ方面だったらなんか恋愛先進国だろうみたいな勝手なイメージがあり
そこが私は全く分からないんだけど、
まあそのニューヨークにで出会ってた友達はヨーロッパにいたこともあって、まあお家に、泊めてもらいつつ、イタリア行ったりスペイン行ったり、なんかパリ行ったりして、とにかくインタビューをして回ったわけですね。
それは婚活の一環としてってこと？それ向こうの話した人は知ってたの？その結婚した結婚相手を探すために今インタビューしてますってこと？
そうです。まあ婚活ライター、婚活というかですね、仕事も失っちゃったので、これ仕事も探さなければいけないから、これは一石二鳥だと思ったんですよ。ライターになりたかったし、フリーの、じゃあこれは誰もやってない世界婚活っていうプロジェクトを、まあ、いろんな人に恋愛とか結婚観を取材することで、これ本にすることを目標にして、で本が出せればライターとしてなんとか食べていけるライターになれるんじゃないかみたいなのもあったし、であわよくばその中で出会って結婚って思って始まったんですよね。
なるほどね、でその婚活の中で何人と会ったんですか、合計。
その現地の人と恋愛したり結婚してる日本人女性とかも結構いたので、まあでも100人とは言わないけど、まあ何十人かにはあったんじゃないですかね。飲み会とかにも場にも呼んでもらったりしたし。
で、じゃあその100人くらい、まあ女性、その女性もいたんですけど、なんていうの、そのインタビューをした男性、婚活目的でインタビューをした男性は何人くらい？
でもね、道端でね、話しかけたりとかもしてるんですよ若い男の子とか。
わー、だから
図書館で出会った学生とか、あとお店の人とかね。だからその本気で結婚自分ですると相手としてというよりは、まあ、現地の男に話を聞いてみようみたいなのがあったので。だから、
じゃあその境界線は曖昧だってことね。
そうそうそう、で本当に出会って結婚するって、今のフランス人の旦那さんと出会った時は、あれ私こんな本当に結婚しちゃってこんな海外に住むつもりなのかって、ちょっとね、あの鬱っぽくなったぐらいですよ
だから本当に進みすぎて、
なんかっていうか、本当に国際結婚をするっていうイメージがまあないから、とりあえずどんなもんなのっていう話をまあ聞いてみようみたいな感じで、まあ行ったわけですよね。
なるほど。一番、じゃあまあその正確な数はないけれど、そのうちの男性の中で、話した男性の中で、今でも覚えてる男性は、今の旦那さん以外にね、今でも覚えてるなんか話とかありますか？一番強烈だった人、いい意味でも悪い意味でも、旦那さん以外で。
そうですね。まあ、あの、知り合いの旦那さんのイギリス人男性と喋ったりとかしたときに、あれ、なんか日本人にすごく似てるな、みたいな。感覚とか、だから国ごとによってこう、なんだろうな、そんなに強烈な印象はないけれども、国ごとによってあの人間の特性があるんだな、男の特性があるんだなっていうのをなんとなく感じましたね。
へえ、例えばどんな？
例えばやっぱイギリスは日本と似てて、そのいきなりはオープンにはしてくれないですよね。こうなんか疑うような感じで、こうただやっぱり彼らは自分の考えを言葉にすることは慣れてるから、話をしてても面白いっていうか、あ、そんなこと自分が今恋をしていて、こういう状況でとかいうことをパブで話してくれたりするわけですよ。だ、日本人の男の人は自分の感情とかね、そういうの説明できないじゃないですか。それ面白いなと思ったりとか。あと、フランスはまあちょっとね、特殊だからこそこの街に住みたいと思っちゃったわけですけど、例えばあと他スペインとかだと、 うん、男の人のモサさにびっくりしましたよ。なん
かモサイってどういう意味？
なんかぼーっとして仕事もなんかしなさそうな人が、まあ景気悪いなみたいな街の雰囲気、バルセロナ、マドリードありましたけど、
うん、
なんだろう、女の人の方が顔とか目の力が強くて美しい人がすごく多くって、
うん、
なんかスペインの男がぼーっとしてる人ばっかりみたいな印象。
へぇ、
うん、ですね。あとイタリアは、
うん、
なんだ、もうメスとオスって感じですよね。
あ、そう、
うん、なんかこう、あ、もうこの国じゃ私絶対恋愛できないとはっきり思ったのはイタリアですね。
え、なんで？
やっぱね、男は男、女は女で、うん、そのセクシーさを競い合って恋に発展する街だな、国だなと思いました。そのファッションとか肌の露出とか、だから特にその金曜日の夜とかで見る女の子たちの格好がちょっとセクシーすぎる。
へぇ、
ちょっとこれ勝負なんじゃないかぐらいの、なんだろうな。でもそのそれぐらいセクシー度がないと、その連れて歩く男の自信な感じも、なんていうかな、ないっていうか、そのいかにセクシーな女を俺は連れてるみたいなところで得意がってるレストランのカップルとかね。
ほー、それ一応でもなんか日本とつながってる感じした？
うん、
最終的にはなんとなくつながってるよね。
そう、なんか日本というよりも韓国につながってる気がして。
あ、そう、
すごくイタリアと韓国は似てて、お母さんがやっぱ一番なところとか、
うん、
うん、私も一番最初にできた彼氏が韓国人だったんですよ、
うん、
ニューヨークでね、うん、で一番それでいろいろ悩んだことに相談に乗って助かったのはイタリア人女性だったんですよね、友達が、
うん、
でもうお母さんはもう神様だから、そう、同じ土俵に乗っちゃダメだみたいなねとかね。
へえ。
なるほどなみたいな。
へー、
うん、だからなんかね、こうなんだろうな、イタリアでは特に私はね、子供扱いされたって感じがすごいしたんですよ、
うんうんうんうん、
お店に行っても街を歩いてても、
うん、
そういうのもありましたね。だからあ、この街ではまず無理だな。そしてやっぱりなんだろう、すごいお家にまたお泊まりさせてもらったことが良かったんですけど、イタリア人カップルのね、
うん、
で、そのご両親のお家まで行ってご飯も食べさせてもらって分かったんですけど、ものすごい男尊女卑だなっていう。
あ、そう。
うん。
へぇ。
これは大変だぞって。しかもやっぱキリスト教も強いし、離婚もしづらいし、これも結構がんじがらめの感じだなと思って、ヨーロッパの中でも特殊なとこだなと思って。
あ、そう。
うん、
へぇ。で、その国際婚活を経て、
うん、
日本のその婚活と、うん、その国際婚活と、
うん、
多分国際婚活の方がやりやすかったなと思うんだけど、その会話とかそのコミュニケーションの上でね、
うん、
いろいろ話したりとかするとっておっしゃってたので、うん、で、何が一番大きな違いだったかっていうのは、コミュニケーション以外何かありますか？
その婚活に関してってことですか？
そう、
うん、それがね、やっぱりそのフランスに来て衝撃を受けるわけですよ、パリに来て、
うん、
まず婚活っていう言葉がない、
うん、
で結婚しなきゃいけないっていう感覚もないあんまり、
うん
うん、でそれを体現している人たちにいっぱい出会ったので、なんじゃこりゃと思って、パリ。なんか他の国に比べてもズバ抜けて特殊だったんですよね、その恋愛っていうものに関して。
ほー。ほ
ー。
例えば何が特殊だった？
まず本当にこいつらチュッチュしてるなみたいな。道端で。もうだから最初はそれを、わっと思って、もうこっちが赤面しちゃうぐらい、
うん、
これもうなんか前戯みたいなことになってるよねみたいな の人もいたりとか、と思えばなんかこう、なんだろう、バス停に待ってる、ほんともう白髪のおじいちゃんおばあちゃんがね、別れ際にチュッとしたりとかね。
うん。
あと、10代の子がこう、追いかけっこしながらチュッチュしたりとか。
うん。
なんかいろんな生の恋愛の姿を路上で見放題っていうか。
うん。
で、それをみんな本気で楽しんでるし、世界なんか他に見えてないような生き方してるから。
うん。
なんかこんなことを、恋愛を人生のなんていうかな、大事なものとして存在してる街っていうのが地球上にあるんだなと思って衝撃を受けたのと、
うん、
こうインタビューしていく出会った日本人女性でも、本当に10歳年下の彼と事実婚のパックスをしてると、パックスって何ですかみたいな、とかね、え、10歳年下みたいな、とか、あとなんかもう電車で出会ったって向かい合った人が今は旦那ですとか言ってる日本人のマダムとかね。
ほ
ー。なんか、に、住んでる日本人も、
うん、
飛び抜けて変な人が多かったし、
うん、
なんか、なんだこれと思いましたよね。なんかに、婚活とかしちゃってる自分がアホらしくなったのがパリでした。
ほー。いい意味で、その、結婚しないと幸せになれないって、選ばれないと幸せになれないっていう概念が崩れたのね。
そう、なんかそんなことより私この街来て早くチュチュしたいみたいな。そうだ、私は恋愛がしたいんだわみたいなことに気がついたんですよね。
おー。
うん。
うんうんうんうん。
それでまあ、日本に帰って婚活とかしてないでも早くパリに住んで恋愛しようと思って、
うん、
すぐビザ申し込んで取れて、
うん、
それもね、日本にあるフランス大使館にこうモチベーションレターみたいなのを送るわけですよ、
うん、
なぜフランスに1年住みたいかっていうのね、
うん、
で私は恋愛の研究をしたいって正直に書いたんですよね、
うんうん、
でこれで通したらフランス本物だなと思ったらそれで通っちゃったからすごいなと思って、落ちる人もいるわけですよ、その内容によってね。
あ、そう。
まあ、書き方のコツとかもあるけれども。
うん。
いやー、やっぱこれはすごい国だと思って、
住
み始めたんですけどね。
なるほどね。で、そんな中で旦那さんと会ったんだもんね。
う
ん、
そうですね。うん。
で、その国際婚活を経て、日本での婚活を経て、
うん、
日本人女性が一番陥りやすい呪縛みたいのがあって、うん、それっていうのは多分その結婚しない、多分彩子さんもおっしゃってたように結婚しないと幸せになれないとか、雑誌に載ってるこのゆるふわじゃないと、ゆらふわな格好をしないとモテないし、で誰かにこう常に褒められないと自分の価値を認められない、他人の物差しで自分の幸せを測ってたりとかってしてるっていうのが多分呪縛の中でも目立つものとして私はパッと今言いながら思いつくのがあるんだけど、他に何かある？これをしないと幸せになれないとか、うん、こうもうちょっとこういうふうに考え、この呪縛、その例えば呪縛の例とかでも何かこう、うん、もうちょっとこういうふうに考えたら日本に住んでる日本の女性が楽になれるのになって思うようなこと？
そうですね。でもやっぱね、ちょっとした携帯とかでいろんな記事とかニュース読んでると、そうやって付随した女性向けのサイトとかに行くじゃないですか。
うんうん、
そうするとなんか広告とかでね、愛されメイク、愛されヘアとか書いてあるわけですよ。
ああ、もうすげえわかる、うんうんうん。
その愛され、今だからその違和感はものすごくあるけど、
うん、
愛され前提なんですよね。だからやっぱりそういう中で育ってきちゃってるから、選ばれることが私も前提だったし、
うん、
うん、でも今そのね、その自分から離れるためには結局自分に合う人間と出会えばいいって、それだけのシンプルなことだったですよ。
うん、
だから自分に合う人、こと、もの、仕事に出会えるように 探していけばいいっていう、もうすっごいシンプルな方程式だったのに、なぜかその世間の中にあるこうするべき方程式に自分を無理くりはめ込んでたから苦しくなってただけ。
うん。
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 だと思いますね。
うん。
ただやっぱりその周りにね、その愛されなんちゃらとか、環境がね、難しいところですから、その中でどうやって心を折らずにしなやかに生きていくかっていうのは、私がその記事を書いたりする時でもテーマなんですけど、結局いろんな生き方の例を見て、あ、なんだ、こんなのもありなんだっていうのを見ていけば、少しずつその自分の基準が持てて磨けるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどね。
うん。
その雑誌や他のメディアで見ている以外のものに触れるっていうのは、うん、やっぱりその日本語メディアで見るのはなかなか難しくない？
私の連載を見てもらうと、フランス人のこんな例があったりとかいうね。
OK。それは、書いとく。それは、ショーノートに書いとか、そういうところで宣伝しなくていいよ。
だからなんか、そうだ、そういうのが、ないですよね。でも、この、今、ラブジャーナリストっていう肩書きをつけて、フリーライターとしてね。
うん。
こう、東京に戻って、こう、いろんな編集者の人とか、いろんな人に女性に会って話をしてると、
うん、
聞いてもないのにね、身の上話をいろいろしてくれるわけですよ。その年上の女性とか、
うん、
同い年の女性とか、そうするとやっぱまあ不倫をしているという話とかもどかどか出てくるわけですけど、
うん、
なんだろうな、結局その一人一人日本で生きている女性のその生き方とかを聞いていくと。なんかこうあるべきとか、愛されなんちゃらとか、ゆるふわじゃないリアルな生き方が本当はあるんですよね。
ある。絶対ある。
そう。だからマリコさんのあのお母さんの生き方とかもそうだけど、一人一人全然生き方が違うのに、なんか変にそのドカーンと王道の方程式だけがあって当てはめようとしちゃうっていうのが。
そうなのよ。そうなの、
うん、
本当にそう、exactly。 そう、私がこの Dear Superwoman を始めたのもそれがきっかけなんですよ。
お
そう、それももちろんその自分のありていにって自分のビジネスを宣伝するためっていうのはもちろんあるんだけど、
うんうんうん、
それ以外にその普通の人が普通の女性でその芸能人でも何でもない1位の本も何にも書いてない、
うん、
ただ生きているただ生きているって変だね。普通のその例えば普通の人たちがこうにフォーカスしたメディアがないんだよね、
うん、
全然ないので、普通の人がその自分のメディアを持つにはもちろん自分でブログを始めたりとかそういうのもあるんだけど、
うん、
そうでもしない限り、その場所がないんだよね、この。で、やっぱり一人一人の話を聞くと面白いんだよね。
そう。
全部面白いの、本当に。うん、で、子育てで、私の母親もそうだけど、子育てで話したこととか。
うん、
で、大体それでなんかこう、悩んでること、似てたりするじゃん。
うん、
うん、そこからやっぱいろんなヒントとかもらえると思うんだよね。
そうそう、
そう、それはあるかな、
うん、でもやっぱりそういうことってよっぽど仲良くなったりお酒が入んないと喋ってくれないんですよね。
あ、そう。
うん、
そういうなんかこう自分のねでなかなかそうなのかな、私はなんかシラフでもここまで深い話しちゃうけど、うん、っていうかね、彩香さん初対面なんですよ、皆さん。知ってましたか？
まあ私はもうポッドキャストを聞いてる方だから、私はもう知り合いだと思って。しかもこの外出制限がかかってる中でコミュニケーション してる人はこのポッドキャストの人とだけの私の社会が勝手に 構送り込まれてたから。
OK。そうなのよね。
そう、
ね、そうなのよ。じゃあ、この、
うん、
どうぞ。
なんか話はちょっとまだ飛んじゃうんですけど、その日本テレビでね、いい散々あの悪い話しましたけど、やってた番組は実はその、うん、素人の普通の人しか出ない番組だったんですよ、私がやってたの。
うんうん、
で、日本列島ダーツの旅とか行って、地図にダーツを投げて、そのちっちゃい200人しか住んでないような村に行って、おじいちゃんおばあちゃんと話したりするっていう、もう、なんかね、有名な人はまず出ない番組で、で、その番組のテーマはやっぱりその、普通の人にこそドラマがあるみたいな面白みがあるっていう番組で。
うん、ダーツの旅見てたよ、私大好きだった。
お
出てた？いた？
カメラマンとしてあれはね。
あ、カメラマンだったの？
アシスタントみんなね、ちっちゃいカメラを持ってるんですよ。
あ、そうだったんだ。
うん。まあ、でもやっぱ面白い一発の笑いで編集されちゃうけれども、やっぱ会うと森の中でね、なんかこう、いろんなやっぱ人間がいて。
いるよ。
ね。うん。確かに。だからそういう、なんでもない、ね、すれ違った人のメディアっていうの確かにね。確かにないですね。
ないでしょ？特に女性のはないのよ。うん、で、うん、で、メディアの、で、例えば、そうやってブログとかメディアとか持ってる人であったとしても、うん、それはその人のビジネスを宣伝するための一環の話だったりとか、
うん、
で、自分の綺麗なところしか見せないメディアだったりとかするじゃん。うん、で、なかなかドラマにフォーカスされないんだよね。
そう。だからやっぱあの一発目のお母さん、マリコさんのお母さんはめちゃくちゃ面白かったんですね。なんでお母さんなんだろうと思ってたけど。
あ、そう。
うん。
そうなんだよ。
ああ。
うん。
やっぱ娘だから答えてくれてるところもね。
うん、絶対そうだよ。うん。だって、すごいあの花粉症でさ、あの、鼻すすってる声がうるさいとか言ってよくなんか言ってる人もいた。そう、でも、そう、本当に1位の人を、私は1位の女性から、いろん、人が、いろんな、うん、お互いにいろんな悩みをシェアし、悩みとか進んできた道とかをシェアすると、もっと広がる場所があるなって思った
んだよね。あれ聞いて私も自分の母親にインタビューしたいってちょっと思ったけど、
うん、
なかなかね、一番近い人ほど話聞きづらいのにマリコさんよくやったなと思ってすごいなと思って。
うん、覚えてないんだけどね。
うん、でもやっぱりそれそういう感じで自分の母親なんて一番話聞くとすごい体験なのに、
うん、
やっぱ娘でも知らないよなと思って。
知らないこといっぱい出てきたからね。多分ね、あのまた今年日本に帰れたらまた第2弾やるかみんな多分楽しみにしてると思うんだけど逆に。
うん、
聞きます。
ね。
そうですね。ありがとうございます。最後まで聞いていただいてありがとうございます。そうですね。あの、いつも言ってる通り、私は生理コーチをやっているんですけど、生理のお悩みとかがあれば、いつでもあの、インスタグラムの DM で受け付けてますし、info@mariko.com でも受け付けてます。もちろんあのインスタグラムの DM でご感想や聞きましたよっていうのをあのインスタのストーリーとかで上げてくれるとすごい嬉しいです。で、生理コーチの話は毎週1回何かしようかな、毎週1回何かしようかなと思ってたんですけど、なかなかなんかこう、自宅隔離の期間が長引くとダラダラしちゃって、なかなかいろんなことを計画できないんですよね。これが良くないのかなと言いつつ、あのまた次回楽しみにしていただけると嬉しいです。それではまた。